鈴木明です。私はフランス語ができませんので申し訳ありませんけれども、日本語で話させていただきます。
Je m'appelle Suzuki Akira et désolé de ne pas pouvoir parler français, donc j'aurai la traduction en consécutif.
このような貴重な会にですね、お招きいただいて、ロベール先生はじめ関係者の皆様に感謝したいと思います。
Nous devons remercier les organisateurs et particulièrement M. Jean-Noël Robert pour m'avoir invité à ce colloque.
今日はイエログロッシーということで、私なりにですね、平家物語からその問題にアプローチすることにしたいと思っております。
Et donc ma communication portera sur le Heike Monogatari, le dit de Heike, et son rapport au thème du colloque, la hiéroglossie.
パワーポイントで進めてまいります。この発表の目的ですけれども、まず順番に、話をしていきたいと思います。
Donc, on va suivre le déroulement de ma communication sur le PowerPoint.
平家物語は、全国的な戦乱が続いていた12世紀の終わり頃の日本社会を描いた物語です。源氏と平家というですね、大きな武家の2つの組織がですね、対立をしていた、それを基本軸にして描き出しているわけです。長編の物語でありまして、日本の文学史上とても重要な作品であるというふうに位置づけられています。しかし残念ながら、成立した事情、どのような成立をしたのかっていうところは分かっていなくてですね、大体1250年頃には、平家物語という名前のある物語が存在していたということが分かっています。
Donc, le Heike Monogatari est un récit historique basé sur l'histoire de la lutte entre les familles de guerriers Genji et Heike, donc dans le Japon tiraillé par les conflits internes à la fin du XIIe siècle. Et donc bien que cette épopée soit une œuvre majeure dans l'histoire littéraire japonaise, on n'en connaît toujours pas les conditions exactes dans lesquelles elle est née. On sait juste qu'il existait un récit qui portait le titre de Heike Monogatari aux alentours de 1250.
平家物語の特徴ですけれども、異本と呼ばれるものですね、これがたくさんあるということが特徴です。つまり、テキストがですね、固定化することがなく、作り変えられ続けたということですね。これが17世紀まで続いていきました。約400年間にわたって、平家物語の本文は、揺れ動いていたということになります。その結果として、膨大なテキストが今、この世の中に残っていることになるんですね。で、内容とか分量が違うテキストがあるんですけれども、それがすべて同じ平家物語という名前で、存在しているということになってまして、これほど多様な本文がある物語というのは、日本文学史上、ほかにはないというふうに考えられます。
Donc, l'une des particularités est le nombre important de variantes textuelles existantes. Le contenu même du récit n'était pas figé depuis sa naissance, donc au milieu du XIIIe siècle. Et on a ainsi des variantes qui sont de taille et de contenu assez divers, mais qui ont été regroupées toutes sous le même titre de Heike Monogatari. C'est un phénomène, cette diversité de variantes textuelles, qui me semble unique dans la littérature japonaise et peut-être aussi dans la littérature mondiale.
この物語はですね、書物で本としてこう読むということと加えて、琵琶法師と呼ばれる語り手によって語られるですね、耳で聞くテキストですね、その両方の姿がありました。で、結果として、平家物語は非常に多様な形で存在することになったと言えるわけです。
Donc, le texte ne s'est pas transmis uniquement en tant que texte lu, mais il était aussi transmis oralement par les joueurs de lutte aveugles, les biwa-ho-shi, qui ont donc adapté le contenu en fonction de l'auditoire et de leur propre style.
もう一つの特徴はですね、後の時代に非常に大きな影響を与えたということなんですね。で、文学や芸能はもちろんのことですね、絵画の側面であるとか、あるいは工芸品ですね、そういった有形の文化財に影響する、それから、人としての生き方ですね、あるいは振る舞い方、礼儀作法というようなものにも影響を及ぼしていますし、さらにはですね、歴史認識とか、あるいは美しさ、美意識ですね、こういったものにも影響を及ぼしていると というわけで、非常に多大な影響を後世に与えたということができます。
Donc une autre des spécificités est l'importance de son influence culturelle sur les autres arts, les arts plastiques, hein, le théâtre, enfin la peinture, le théâtre aussi, mais également sur certains comportements humains, donc certains les rites, les protocoles. On va le voir tout à l'heure, ou la conception de l'histoire par les générations suivantes.
物語がですね、一旦出来上がった後の問題を考えるときに、文学史においてはですね、教授史とか、受容史っていうような言葉でですね、これを把握することになります。つまり一方の作品を誰かが受け止めると、受容するという形で考える。これは受動的な関係性をそこに発見するという見方ですね。これが一般的です。
Donc la manière la plus commune d'appréhender une telle œuvre, c'est de l'étudier sous l'angle de l'histoire de sa réception. C'est une approche qui effectivement est passive. On voit la réception au fil du temps à travers les diverses lectures qui en sont faites.
しかしですね、私はこの平家物語が歴史的に非常に動いている、動態的であるということを捉えるためには、物語が生まれ変わっていくというその物語側に即した把握というのが必要で、これは再生という言葉で考えなくてはならないだろうというふうに考えております。それに再生することによって新しい意味が付け加えられたり、あるいは価値が加わったりですね。それから平家物語を再生させた力、原動力は何だったのかとかですね。あるいはその環境はどういうものだったのか。具体的な担い手は誰だったのか。というようなそういう問題を考えていくことが重要になってきます。
Mais je pense qu'il faut également l'étudier sous un angle plus dynamique, hein, de mettant en exergue les changements, la reproduction du texte à travers donc les divers arts au fil du temps et s'interroger sur les nouveaux sens, les nouvelles valeurs qui sont accordées au fur et à mesure de ces reproductions, de voir aussi quelle est la force motrice qui a permis cette reproduction au fil des ans et les acteurs de ce phénomène.
で、この平家物語の再生ということに関して5つの観点から考えてみたいと思います。
Donc, je vais vous proposer 5 thèmes de réflexion, 5 points de vue concernant cette reproduction du Heike Monogatari.
1つ目はですね、平家物語の本文を抜き書きするという、こういうものです。書物としての平家物語から本文の一部分をそのまま抜き出して独立した物語とするというこういうものですね。
Donc, le premier type d'œuvre sont les œuvres qui utilisent des extraits du Heike Monogatari, c'est-à-dire qu'elles en prennent un épisode à partir duquel une nouvelle, un nouveau récit va naître.
具体的にはですね、おとぎ草子と呼ばれるものの中に、義王とか、大原五光の草子と呼ばれるような作品があります。これは平家物語に登場する人物とか事件に焦点を合わせて、それぞれに完結した一つの短編物語として、作られたものです。
Donc, dans les récits médiévaux et Otogizoshi, on a par exemple deux récits, Gyo et la visite impériale à Ohara, qui prennent un ou plusieurs personnages du Heike Monogatari et à partir de là élaborent une nouvelle histoire, une histoire plus courte que le récit original.
その他ですね、抜き書きするというパターンとしては、平家物語の和歌を抜き出したですね、和歌だけを抜き出した平家物語和歌抜き書きというものがあります。それから、江戸時代の注釈書としては、平家物語評判秘伝書とか平家物語書と言われるようなこういったものがあるんですが、これらは、物語の中の人物とか言葉とかそういったものに注目して解説注釈をつけるというものですね。その際には本文をそのまま抜き出すということが行われることになっています。まあ、こういう形で必要に応じて平家物語を部分的にこう切り取ってですね、読むということが行われていました。
Donc, deux autres types d'œuvres utilisant des extraits du Heike Monogatari. Le premier est, comme vous l'avez en haut, des recueils qui reprennent uniquement les poèmes japonais, les waka du Heike Monogatari. Le deuxième exemple, à l'époque d'Edo, sont des commentaires du Rikimonrari, donc encore une fois qui en cite les extraits et à partir des noms des personnages ou de certains termes vont commenter le texte. Donc ce sont plusieurs types d'œuvres utilisant des fragments et donc proposant une lecture fragmentaire du, de l'œuvre originale.
2つ目はですね、平家物語の本文に、さまざまな脚色ですね、殉色を加えていって、でさらに時にはですね、新しいテーマをそこに与えたりして、平家物語とは違う世界をそこに作り出すという、こういう作り方ですね。
Donc le deuxième type d'œuvre sont des œuvres qui vont enrichir, retravailler le texte original en ajoutant.Selon les circonstances, des épisodes ou des thèmes inédits.
具体的にはこれは有名なお能、能がありますね。世阿弥という人がいますけれども、平家物語に取材した能を作るときには平家物語のままに書きなさいというふうに語りました。室町時代には550曲ぐらいですね、能の作品があったと言われてるんですけれども、そのうちの86曲は確実に平家物語と関わっているというふうに言われています。世阿弥自身の作品としても、敦盛、忠則のようなこういった作品があって、戦場で討ち死にした武士たちの姿が描かれています。
Donc, vous connaissez sans doute le théâtre No et le grand dramaturge du théâtre No, Zé Ami, préconisait, lorsqu'il utilisait des épisodes du Heike Monogatari, d'écrire dans le style du Heike Monogatari. Parmi les 550 pièces du répertoire de No qui ont été composées durant l'époque de Muromachi, 86 sont tirées d'épisodes du Heike Monogatari. Et pour les œuvres de Zé Ami, par exemple Atsumori ou Tadanori, font ainsi revivre les exploits des guerriers défunts, des clans Genji et Heike.
2つ目の例は高若舞と呼ばれているものです。これは16世紀の半ば頃にですね、最も盛んになったと言われている語り物の文芸です。その中に、源平物と呼ばれるものがあって、平家物語の本文を利用しながらそれぞれに独自の世界を打ち出していることになります。それにもいくつかの作品があります。
Donc au milieu du XVIe siècle, est apparu un autre type d'art du récit, des récits accompagnés de danse, les koma wakamai, et il y a un corpus encore une fois de récits, les genpei mono, donc inspirés de la lutte des genji et des heike qui prennent, qui ont leur origine dans les épisodes du Heike Monogatari.
3つ目は、やはりおとぎ草子です。おとぎ草子の中には代表的な例として小厚森というものがありますが、平敦盛の討ち死にを踏まえて、その、まあ、残された子供ですね、その話へと移っていくという、こういう展開を示します。
Donc, encore une fois, dans les récits médiévaux, les Otogizoshi, on peut prendre l'exemple de l'enfant d'Atsumori qui raconte justement le devenir du fils d'Atsumori, lui-même mort au combat, et donc raconte la suite de ce qui n'est pas raconté dans le Heike Monogatari.
3つ目の形ですけれども、これは平家物語では語られていないお話なんですけれども、物語の中に出てくる人物とか事件に関係づけられながら、展開するというものです。
Donc, le troisième type d'œuvre sont des œuvres qui ont un ou plusieurs éléments qui se rapportent au Heike Monogatari, souvent un personnage ou une scène précise, mais qui racontent des événements qui ne sont pas narré dans le Heike Monogatari.
具体的な例としてはですね、ここには2つ挙げましたけれども、おとぎ草子のカライト草子という物語があります。それからもう一つは清水の患者物語という物語があります。これはどちらも、源頼朝と対立した木曽義仲という武士がいますけれども、その頼朝と義仲の対立を背景にした物語で、しかし、平家物語の中にはこの話は出てこないのですね。平家物語の、まあ、外伝というような形になっています。
Je cite deux exemples. Le premier, le récit de Karaito, et le deuxième, le récit du jeune homme de Shimizu, qui tous deux mettent en scène Kiso Yoshinaka et son ennemi, donc Yoritomo, et raconte des épisodes qui sont en fait des suites de ce qui est raconté dans le Heike Monogatari, donc qui ne sont pas dans le récit original.
同じく3つ目の例としては高若舞の歌劇よというようなものもあります。これも平家物語では語られていないですね、この歌劇よという一人の武士の後半生を追っている物語です。
Donc, dans les récits dansés des Kowakamai, on peut citer l'exemple de Kagekiyo qui raconte l'histoire d'un personnage du Heike Monogatari, pour lequel le récit original donne très peu de détails, et ici on a donc toute la seconde partie de sa vie qui est racontée.
で、これらの物語は平家物語には語られていないお話ですので、いわゆる平家物語の枠組みをこうはみ出してしまっている物語です。しかしですね、平家物語の内容を踏まえてその世界が成り立っているということになりますので、平家物語が存在しなければこれらの物語は成り立たなかったということになります。
Donc, ces récits ont en commun donc de raconter des événements qui ne sont pas narrés dans le Heike Monogatari. En ce sens, ils dépassent le cadre du récit original, mais cependant sont tous basés sur le contenu même du Heike Monogatari. C'est pourquoi on peut dire qu'effectivement, si le Heike Monogatari n'avait pas existé, tous ces récits n'auraient pas pu naître non plus.
4つ目ですけれども、文字以外でですね、平家物語を表現したものということになります。平家物語は、文字だけ ですね、書かれてきたわけではありません。14世紀の段階ですでに平家物語の絵巻物があるということが記録に残っています。残念ながら14世紀、15世紀の、現物は残っていないんですけれども、早い段階から物語絵としてですね、これが享受されていたということが分かっています。そして、その形としては絵巻物、巻物の形とか、あるいは本の挿絵となっていたりですね、あるいは屏風の絵になっていたりというような形で、さまざまな形でこれが展開していくことになります。16世紀以降の例はたくさん残っています。
Donc, la quatrième catégorie sont les œuvres non textuelles qui ne font pas appel uniquement au texte. Donc, le Heike Monogatari s'est transmis par d'autres médias que le texte uniquement. On sait qu'il y avait dans la première moitié du XIVe siècle des rouleaux peints du Heike Monogatari. Hélas, on n'a aucun exemplaire qui nous est parvenu du XIVe ou du XVe siècle, mais on sait que le récit a été lu dans ses versions illustrées. C'est à partir du XVIe siècle que l'on a le plus grand nombre d'ouvrages illustrés, donc des rouleaux illustrés, des ouvrages imprimés avec illustration, des paravents, des éventails, etc. etc.
17世紀の半ばから後半にかけてはですね、大量にですね、豪華に装飾された絵巻物や写本が作られます。依頼主は大名家などのような、豊かな財産を持っている人たちです。その流れで平家物語もしばしば絵になっていきました。
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, on voit un phénomène nouveau de commandes pour des éditions de luxe illustrées du Heike Monogatari, souvent venant de seigneurs et donc qui avaient les moyens de faire produire ces éditions luxueuses.
具体例としてはですね、例えば林原美術館というところに収められている平家物語絵巻というものがあります。これは全部で36巻からなっています。で、絵の数を数えてみると705の絵があるんですね。平家物語の全体が絵に描かれています。もともとこれは、福井藩という大名家で持っていたものであることが分かっています。
Un des exemples les plus célèbres est celui du rouleau peint conservé au musée Hayashibara, qui compte 36 livres et en tout 705 illustrations. Donc la totalité du Heike Monogatari fait l'objet d'illustrations. Cet exemplaire était originellement conservé dans le fief de Fukui.
その他ですね、目で視覚的に享受するという意味で言うと、お能とか狂言、あるいは浄瑠璃、歌舞伎のような舞台芸能ですね。これもまた平家物語を視覚化した作品として、 位置づけることができますので、こういった芸能としても平家物語は再生していったことになります。
Et donc un autre phénomène, ce sont les arts effectivement visuels, les arts du théâtre, le no, le kyogen, le joludi, donc le théâtre de marionnettes, qui ont permis de visualiser sur la scène le récit du Heike Monogatari.
Cinquième. C'est que le Heike Monogatari est un monde totalement différent, ou un monde imaginaire. Il est en train de le dessiner, mais son setting ou 表現とか認識などに平家物語が形を変えながら確実に影響しているというそういうものです。その中には平家物語の世界をパロディ化したりですね、あるいは平家物語の世界を異なるものへとずらしてしまったり、そういうものが含まれます。
Donc la cinquième catégorie, ce sont des œuvres qui, de fiction qui ont créé un autre monde que celui du Heike Monogatari, mais...conserve cependant des points communs dans l'expression ou la nature des épisodes racontés. Il y a parfois une dimension parodique de ces récits qui prennent ainsi une distance par rapport au récit original.
例としては、おとぎ草子の中に衣類物と呼ばれるものがあります。これは植物とか魚とか鳥とかですね、人間ではないものを擬人化して描く作品群なんですけれども、この中に精進魚類物語とかですね、あるいはアロ合戦物語と言われるものがあって、擬人化された衣類の者たちが戦っていく戦の物語になっています。これは平家物語の表現が下敷きになっていることが明らかになっています。
Parmi les récits médiévaux et autogizoshi, on en trouve plusieurs qui mettent en scène des plantes ou des animaux personnalisés se livrant en bataille, comme ici le récit de la bataille des plantes et des poissons, ou celui de la bataille des corbeaux et des hérons, et dans les deux cas, l'influence des récits guerriers, particulièrement du Heike Monogatari, est manifeste.
具体的に一つ例を挙げますと、これが精進魚類物語の冒頭なんですけれども、祇園囃子の鐘の声、聞けば諸行も無常なりと、こう続くんですけれども、これは言うまでもなく平家物語の冒頭のですね、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、これをもじってパロディ化しているものです。
Donc là, vous avez l'exemple du début du récit de la bataille des plantes et des poissons. Donc je cite un petit peu en traduction, inspiré de la traduction de Lucifer. De la forêt de Guion, le son de la cloche, de l'impermanence de toute chose et la résonance. Du temple des arbres chala, le jus de fougère démontre que tout ce qui prospère nécessairement est bu. L'orgueilleux charbon ne dure, dans la grillade il retourne à ses cendres. L'homme valeureux de même finit en poussière sous les herbes flétries. C'est bien sûr une parodie de l'original du Heike, qui commence par le célèbre du monastère de Guion, le son de la cloche, de l'impermanence de toute chose et la résonance, etc. etc.
難しい翻訳をありがとうございます。で、その5つのパターンを踏まえてですね、平家物語から、平家物語へということを考えてみたいと思っています。この5つのパターンには、1つの共通点があります。それは平家物語という長編の物語を小さな単位に切り取るということです。小さな単位にすることで生まれ変わっているということが共通します。
J'aimerais maintenant proposer une réflexion sur le passage du Heike Monogatari en tant que récit au Heike Monogatari en tant que phénomène culturel. Le point commun entre les 5 types d'œuvres inspirées du Heike Monogatari que nous venons de voir est qu'elles partent toutes d'un non-récit pour en tirer des fragments et constituer des récits de dimension plus modeste.
先ほどですね、抜き書きするパターン、それから抜き書きして脚色するパターン、それから内容を関連づけるパターン、それから物語世界を異なるものにするパターンというのを紹介しましたけれども、いずれも平家物語の中のある一部分と関係づけるという、こういう方法が取られています。
Donc, les œuvres que nous avons vues en 1, donc celles qui prennent des extraits, en 2, celles qui prennent des extraits pour les enrichir, en 3, celles dont une partie...personnage ou autre est commune avec le Heike Monogatari, ou en 5, celle qui participe du phénomène de dissémination par rapport à l'original, sont toutes liées donc au même récit du Heike.
絵画家についても、 ですね、同じことが言えまして、挿絵に絵にできるのは物語の全体ではありません。話題の中で絵に描くにふさわしい一部分が選ばれているということになります。絵師はさまざまな条件に応じてその場面を選ぶことになります。絵巻とか絵リボンとかさまざまな形がありますけれども、その条件は全部同じ。特定の場面が選ばれるということによって逆に、選ばれなかった場面というのが捨て去られていることに注目したいと思います。
Donc, dans les adaptations picturales du récit, forcément, comme il s'agit d'édition illustrée, l'illustrateur va à chaque fois choisir les scènes qu'il pense dignes d'intérêt pour faire figure d'illustration.En fonction donc du lectorat ou de la situation, donc que ce soit pour les rouleaux peints, pour les éditions illustrées, pour les paravents, etc. Dans ce cas-là, comme on choisit des scènes précises, il y a forcément d'autres épisodes qui sont laissés de côté.
平家物語が生まれ変わった、再生した作品というのは、時間が経つにつれてどんどんとたくさん作られて、累積的に増えていくことになります。結果的にその全体を見回すとですね、歴史的に見ると後世の、教授者たちは平家物語という書物を読むというよりもそれに根ざした二次的なあるいは三次的な作品と接するという機会の方が圧倒的に多かったということがわかると思います。
Ces œuvres inspirées du 平家物語se sont accumulés hein, au fil du temps, si bien que si l'on regarde d'un point de vue historique de l'histoire de la réception du récit, on s'aperçoit que bien souvent, les lecteurs avaient affaire à des récits de seconde main, voire de troisième main, pour eux-mêmes constituer leur propre récit.
人々はですね、書物としての平家物語だけではなくて、平家物語に根ざしたさまざまな文化的な、書産ですね、これを積み重ねてきて、それと接してきたんだということです。で、これを仮にですね、私は、この、山括弧というんですけども、日本語で、この平家物語というふうに呼んでいます。日本語ではですね、この二重鍵括弧が本のタイトルにつけるものなんですね。それとは区別するという意味があります。平家物語という書物を知るためには、それぞれの時代や社会における山括弧の平家物語を知る必要があるということです。
Donc, les gens n'ont pas seulement connu le 平家物語 en tant qu'œuvre, en tant que texte, mais également à travers les diverses productions culturelles qui participent toutes de ce phénomène culturel 平家物語.Qui est donc illustré ici avec les crochets pour différencier du Heike Monogatari en tant qu'œuvre, donc avec les guillemets japonais pour indiquer un titre. Et donc pour mieux connaître le Heike Monogatari en tant qu'œuvre, il faut étudier tous ces aspects du phénomène Heike Monogatari à travers les âges et les sociétés dans lesquelles il a été lu.
平家物語はですね、書物としての平家物語から派生したさまざまな物語や言説や絵画や芸能などと一緒に、存在してきました。で、こういったものと教授者が接してきたという状況を踏まえると、平家物語という書物の内容だけではなくて、山括弧の平家物語という文化的な枠組み自体を考えなくてはならないだろうと。
Donc c'est ainsi que le Heike Monogatari en tant que récit a continué à exister et s'est développé à travers d'autres récits, les œuvres picturales ou les arts théâtraux et ainsi s'est répandu dans le lectorat. Donc il ne faut pas s'intéresser uniquement au texte du Heike Monogatari mais bien au cadre beaucoup plus vaste que représente ce phénomène culturel du Heike.
平家物語の一部分をもとにして新しい作品を作るということを問題にしています。物語世界はそれによって断片化されてしまいます。つまりそれを見ると平家物語からですね、小さな物語に変わっていったという評価が下されることになると思います。
Donc, si l'on s'intéresse à cette ce fait d'aubaine donc consiste à prendre des extraits du Heike Monogatari, on assiste effectivement à une fragmentation du récit original, et donc on part du récit du Heike pour arriver à des plus petits récits qui en eux-mêmes sont dignes d'intérêt, doivent être étudiés.
しかしですね、ちょっと注意したいのは、それぞれの作品ではですね、平家物語の世界から、逸脱しているということです。脱皮しているということです。新しい状況設定がされていたり、人物像が新しくなっていたり、テーマが新しくなっていたりですね、そういった新しく生まれ変わったさまざまなものをすべて、含むのが山括弧の平家物語であると考えたいわけです。そうすると、そこにはですね、書物としての平家物語に書かれたものよりも、範囲の広いものが、含まれていることになります。
Donc, toutes ces œuvres inspirées du Heike Monogatari ont cependant en commun qu'elles cherchent généralement à s'affranchir de leur modèle, que ce soit par le choix des scènes différentes, des personnages ou des thèmes abordés. Et c'est donc cette extension, ce prolongement du récit du Heike Monogatari que j'appelle ici donc, le phénomène culturel Heike Monogatari.
Heike Monogatari は断片化されて短い物語になっていきます。しかしですね、それらが積み重ねられてきた結果、山括弧付きの平家物語はどんどん膨れ上がっていくという現象が起こります。逆転しているわけですね。
Donc, à travers cette fragmentation, cette réduction à des récits plus courts, le phénomène culturel du Heike Monogatari, au contraire, paradoxalement, va s'élargir au fur et à mesure.
このようなことを踏まえてですね、次にですね、平家物語が持っている規範性ということについて紹介したいと思います。平家物語の作用はですね、文学に現れたものだけではなくて、後の時代の人々の価値観、歴史意識といった心の問題であるとか、あるいは生き方とか作法とか、そういったものにも及んでいます。これらもある意味で平家物語が生まれ変わっていく一つの道になっているということです。
Donc, si on s'intéresse au Heike Monogatari, donc en tant que texte, en tant que norme, en tant que modèle, on s'aperçoit qu'il n'a pas eu uniquement une influence textuelle, culturelle, mais également sur les comportements, les conceptions, les valeurs ou l'idée que se sont faites de l'histoire les générations suivantes.
一つの例です。平家物語の中に源頼政という武士が討ち死にするお話があります。その時頼政は77歳です。一人の主人、持人王という人物を主人として平家を滅ぼそうと挙兵するのですけれども、京都の南の宇治というところで彼は最後自害をすることになります。追い詰められた頼政は家来からですね自害を勧められて阿弥陀仏を唱えることになります。でその後辞世の歌を読みます。埋もれ木の花咲くこともなかりしに実のなる果てぞ悲しかりけるとこういう歌です。歌は翻訳しなくても結構です。
Donc, prenons un exemple concret, celui de la mort de Minamoto no Yorimasa, donc au livre 4, à l'âge de 77 ans, donc c'était un guerrier qui sur ordre de, donc, du prince Motsuhito, lève une armée pour anéantir le clan Heike, mais est défait à Oji, au sud de Kyoto, et poussé au suicide. Dans cette scène, donc, un des guerriers qui était à son service lui conseille de se suicider, et à ce moment-là, donc, Yorimasa va réciter l'invocation Bouddha Amida et composer ce poème d'avant la mort. Comme l'arbre fossile de floraison de toute ma vie, je n'ai point connu. Quelle tristesse de voir mon infructueuse fin.
ありがとうございます。辞世の歌を読むということについてちょっと注目したいと思うんですね。本文によればですね、普通の人はそんな時には歌は読めないと書いてあります。しかし彼は若い頃から和歌が好きだったので、最後のこの時まで忘れることはなかったんだろうと。書いてあるわけです。つまりこれは頼政が和歌を心から愛していたということを語るお話です。
Je voudrais insister effectivement sur cette idée de composer un poème d'adieu au monde au moment de mourir. Le texte nous dit que si Yonimasa l'a fait, alors que normalement ce n'est pas quelque chose de naturel dans de telles circonstances, c'est qu'il a été versé dès son plus jeune âge dans la poésie et que donc c'était naturel pour lui à ce moment de composer un poème.
しかしですね、この物語は後の時代になると少しニュアンスを変えて、受け止められていきます。
Cet épisode a cependant été interprété d'une manière un petit peu différente plus tard.
江戸時代の注釈書によるとですね、頼政のことを名将であるとか、誉れと表現することが出てきます。
Donc dans un commentaire de l'époque d'Edo,on qualifie Yonimasa donc de grand commandant, de grand chef de guerre, et on parle de fierté dans son acte.
つまりですね、頼政が良将、素晴らしい武将であったからこそ、死に際して歌を詠めたのだということに変わってくるわけです。これは良将としての誉れだというふうにも語ります。つまりですね、時世の歌を残して死ぬという振る舞い方を武士として理想化するというそういう動きがここに始まるわけです。
Donc, ce commentaire qualifie donc de fierté d'honneur l'acte de composer un poème parce que Yonimasa est un bon commandant, un bon chef de guerre. Donc, on voit ici un glissement de conception et on voit que composer un poème d'adieu au monde au moment de mourir.A été idéalisé, que c'est une figure idéale dans la conception des guerriers.
物語の表現をもう一度確認すると、和歌を愛していたから死を直前にしても歌が詠めたと書いてありました。つまりこれはですね、頼政が生きていた平安時代の終わり頃には、自害するときに歌を詠むという習慣がまだ一般的ではなかったということを表す表現です。頼政以前にですね、実際に歌を詠んで自害した武士の話っていうのは存在していません。一方ですね、私たちは戦国時代や江戸時代の武士たちが自害をするときには、時世の歌を残すっていうのが一つの作法になっていることを知っていると思います。
Si l'on revient à la lettre du texte original du Heike Monogatari, il dit donc que c'est parce que Yonimasa aimait la poésie, le waka, qu'il en a composé un au moment de sa mort. Cela veut donc dire qu'il n'existait pas encore à l'époque de coutume d'écrire un poème d'adieu au monde au moment de se suicider, donc à la fin de l'époque de Heian. D'ailleurs, on n'a pas d'autres exemples avant Yonimasa de ce type de comportement. D'un autre côté, on sait qu'à partir de l'époque des provinces combattantes et durant toute l'époque d'Edo,il était de coutume pour les guerriers de composer un poème d'adieu au monde avant de se donner la mort.
つまりですね、自害の作法が後の武士の社会に広く定着していくわけですけれども、その基盤にですね、頼政の死に方が影響した可能性というのは非常に高いということです。時世の歌を残した、頼政の死に方を理想としたのは先ほどの注釈書だけではありませんでした。
Donc cela signifie que dans le processus durant lequel donc la société des guerriers a établi le suicide comme une des normes, l'influence de l'exemple de Yonimasa a sans doute été prépondérante. D'ailleurs, cette conception du poème d'adieu au monde avant de se suicider.Comme un idéal n'est pas une idée qui vient seulement du commentaire que je viens de citer.
例えばその他にもですね、一ノ谷合戦という戦いで討ち死にした平敦盛という人は若武者の死に方の模範とされました。それから北陸の合戦で討ち死にした斎藤実盛という武士は老い武者、逆にですね、年老いた武者の武勇の理想というふうにされていきました。
Vous avez deux autres exemples, celle de Taira no Atsumori, mort à la bataille d'Ichinotani, qui a été considéré comme un modèle de guerrier mort jeune. Au contraire, Saito Sanemori, mort dans la bataille du Hokuriku, donc dans le nord, lui a été considéré comme un modèle de mort d'un guerrier âgé.
Heike Monogatari に描かれた人々の姿には、実社会ですね、この世の中においての規範性を持っていたということが 理解できると思います。つまり平家物語は、ある時代においてはですね、生き方の理想像を見出すためのカタログとして扱われていたということが分かります。平家物語は、生身の人間の振る舞いとなって再生したということもあったわけです。
Donc on peut voir que les personnages décrits dans le Heike Monogatari ont été considérés comme des normes, des modèles pour la société réelle. Ainsi, ce récit fournissait une sorte de catalogue d'existence idéale pour les générations suivantes. Et en ce sens, le récit du Heike Monogatari s'est donc reproduit à travers le comportement d'êtres humains dans le monde réel.
5つ目最後になりますけれども、平家物語への再生ということを考えてみたいと思います。これまで紹介してきたのは平家物語が再生する問題です。それに対してですね、平家物語へ再生していくという問題、これを考えてみたいと思います。つまり平家物語を文学史の中で捉えようとするときに、平家物語自体がそれ以前のさまざまな物語が生まれ変わった姿でもあるという、そういう問題です。
Donc jusqu'à présent, nous avons vu comment le Heike Monogatari se reproduisait, hein, renaissait dans d'autres œuvres, mais nous allons voir maintenant ce qu'il reproduit lui-même, hein, c'est-à-dire de quelles œuvres précédentes il en est le reflet.
平家物語の冒頭は祇園精舎の鐘の声、それから「サラ少女の花の色」という言葉が使われていまして、これはお釈迦さんの、仏教のですね、お釈迦さんの伝記に基づいている言葉です。シャラ少女の花の色というこの言葉は、お釈迦さんが、涅槃にいる時の物語をもとにしています。その時のお釈迦さんは、少女、生きているものは必ず死ぬのだということを示すために涅槃に行ったと言われます。しかし平家物語はそれをですね、乗車へと作り変えました。つまり乗車とは悪行人清盛のことを意味するわけですけれども、読者を乗車が滅びるという物語へと導くために言葉を意識的に入れ替えています。つまり平家物語はお釈迦さんの伝記を再生させた物語だという側面を持っているわけです。
Donc si l'on se souvient donc des premières lignes du Heike Monogatari, hein, il était question du son de la cloche du monastère de Gion, de la couleur des fleurs des arbres Shala, qui sont clairement tirées des biographies de Shakyamuni. Cependant, donc, dans justement la couleur des arbres Shala, donc c'est la scène de l'entrée en Nirvana de Shakyamuni, l'auteur du Heike Monogatari a procédé à un changement, il a remplacé donc Shōja, donc les êtres vivants, par Jōsha, ce qui prospère. Et donc, à partir de cette homophonie, il suggère le lien avec la figure maléfique, en fait, de Kiyomori dans le récit. Donc on voit comment ainsi les biographies du Bouddha se reflètent et évoluent à travers la narration du Heike Monogatari.
もう一つの例を挙げますけれども、平時忠という人の発言です。有名な言葉ですが、この一門でなければ、人としては認められないと、人非人なるべしという言葉を使っています。この人非人というのは法華経に出てくる言葉でありまして、これは仏の説法をですね、聞くために姿を変じ人の姿になって現れてきた、まあ、鬼神下道、異類の者たちを意味する言葉です。ここでは人非人たちがお釈迦さんの説法を聞くためにやってくるという、この行動と、それから人々が何とか平家と縁を結びたいと思って近づいてくるという、このことを類比していることに、アナロジーがそこで行われていることになります。つまりこれもお釈迦さんの故事が平家物語の一つのエピソードとして再生した例ということができます。
Donc, une autre adaptation donc, tirée du bouddhisme, c'est lorsque Taira no Tokitada déclare donc dans le Heike Monogatari que ceux qui ne font pas partie de ce clan, les Heike, sont des non-humains. Donc il utilise le terme Nimpinin qui est tiré du Sutra du Lotus et qui désigne toutes les créatures démoniaques ou hérétiques, hein, qui ne font pas partie du monde bouddhique, qui prennent des traits humains pour écouter la prédication du Bouddha. Donc il y a ici une analogie entre toutes ces créatures qui viennent écouter le Bouddha dans sa prédication et tous les guerriers qui cherchaient à tisser un lien avec le clan des Heike et son représentant Kiyomori. Donc c'est un autre exemple d'adaptation et de renaissance d'un épisode lié à Shakyamuni dans le Heike Monogatari.
こういったですね、お釈迦さんの伝記だけではなくて、例えば今日の話のつながりでいきますと、古代の神話がですね、平家物語の中では三種の神器の鏡と剣に関わるお話として、生まれ変わっています。それから源氏物語もまたですね、物語の中の月見というお話や、あるいは、一人の若武者の美しい姿を描くときに利用されたりしています。こういった形で平家物語の中にはそれ以前に作られたさまざまな物語が姿を変えて再生して埋め込まれていることになります。
Donc si l'on prend un exemple lié avec ce qui a été évoqué plus tôt, hein, il y a aussi des thèmes puisés dans les mythes antiques, notamment donc au volume 11, au livre 11, l'explication de l'origine, hein, du miroir et du sable parmi les trois régalia qui donc est réadaptée. Ou dans l'expression, lors de l'épisode de la contemplation de la lune, par Thailand Kolemoli, l'expression est clairement influencée par le roman du Genji.
まとめるとですね、今日の発表の要点はこのようになると思います。書物としての平家物語が異なる姿へと再生していくという問題を考えたわけですが、一つには内容が断片化、短編化されていくということ、その一方でですね、認識枠としての山括弧の平家物語というのはどんどんとこう広がっていくという問題、そしてその中で平家物語は実社会に対して規範性を発揮していったということ、それからさらに文学史の流れの中ではさまざまな先行する物語が平家物語へと流れ込んでいるということですね。後の文芸や文化や社会やそういったものに大きな影響を及ぼした平家物語、書物としての平家物語、さらにはこの山括弧としてのですね、枠組みとしての平家物語が文化的な源泉として非常に大きな意義を持っていたこと、そしてそれを考えるには再生という観点からものを捉えてみる必要があるということを最後に伝えておきたいと思います。
Donc pour résumer un petit peu, nous avons vu quatre formes de reproduction du texte, enfin de l'œuvre du Heike Monogatari. La première qui consiste en une fragmentation, une condensation du récit. La deuxième en un élargissement du cadre du phénomène culturel du Heike Monogatari. La troisième, cette idée de normes, d'idéaux dont s'inspiraient les hommes dans la réalité. Et quatrièmement, cette renaissance, cette résurgence des récits précédents dans le Heike Monogatari. Ce qui nous a permis de voir que l'importance d'étudier d'un côté, bien évidemment, l'influence qu'a eu le Heike Monogatari sur les arts et la culture des époques suivantes, mais également le phénomène culturel du Heike Monogatari en tant que phénomène culturel fondateur à travers sa reproduction dans les autres récits.
Ah, 以上で終わりにします。ありがとうございます。